本日の出席議員数18名、これより第1回市議会定例会第4日目の会議を開きます。本定例会議案審議のため、地方自治法第121条の規定に基づく出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありました。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第3号から議案第7号まで、令和2年度各会計予算を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。なお、本定例会においては会派代表制を導入し、2人以内の会派は1人、3人以上の会派は2人以内による質疑を行います。通告がありますので、発言を許します。7番、森正一議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
立山21緑風会を代表して質疑をさせていただきます。それではまず、議案第3号、令和2年度立山市一般会計予算歳出につきまして、説明資料の中からお伺いいたします。まず、第2巻、総務費につきまして2点お伺いします。説明資料26ページにあります、防災・減災費用保険料についての1点目ですが、この保険は避難所の設営や応急救助に要する人件費などの費用負担のための保険とのことでありますが、この保険は以前からあったものなのでしょうか、またこの保険がどのような仕組みなのか、簡単に説明していただけたらと思います。次に2点目、保険料の約127万円に対し、支払い限度額が1事故につき100万円、合計の支払い限度額が500万円とあり、保険料が割高に感じます。そこでお伺いしますが、平成30年度や令和元年度に加入していた場合、どれくらいの保険金を受け取ることができたのでしょうか。次に、説明資料29ページになります。防犯カメラ設置事業であります。安心安全なまちづくりのため、毎年防犯カメラの設置を増やしてまいりました。本事業による犯罪等の抑止効果については、どのように評価されているのでしょうか。また、これまでに証拠などとして、警察等に映像を提供したことはあるのでしょうか。次に、第3巻、民生費につきまして4点お伺いいたします。まず説明資料36ページになります。高齢者生活支援事業についてでありますが、新規事業として認知症高齢者保護情報共有サービスとありますが、これはどのようなサービスなのか説明をお願いいたします。次に説明資料41ページになります。学童クラブ運営事業の1点目ですが、年々利用定員を増やしてまいりましたが、令和2年度も利用定員を増加するのでしょうか。また来年度は待機児童がいない見込みとなっているのでしょうか。次に2点目になりますが、夏季休業日の利用定員の拡大を行うとのことでありますが、冬休みや春休みについてはいかがでしょうか。次に説明資料41ページになります。学童保育補助事業についてお伺いいたします。神戸学童クラブの運営に対する補助金ですが、今年度は当初予算で約285万円でしたが、来年度は約120万円となっております。約165万円、58% も減っています。これはどのような理由によるのでしょうか。続きまして、説明資料42ページにあります、子ども医療費支給事業についてお伺いします。事業費の財源の中で、基金から繰り入れ割合が、平成28年度におきましては約 3.5%、29年度は約 9.1%、30年度においてはゼロであり、ここ数年は 10% 未満で推移しておりましたが、令和元年度は約 34%、2年度には約 69% と増加傾向にあります。 今後、子ども医療費の財源については、基金で賄うという方向性なのでしょうか。続きまして、第4巻、衛生費について1点だけお伺いします。説明資料50ページにあります、住宅用省エネルギー設備設置費補助金についてお伺いします。令和元年度と比較して、事業費が約 2.8 倍、補助件数では、家庭用太陽光発電システムが4倍、家庭用蓄電池が 2.5 倍と、特に多くなっています。その理由について説明をお願いいたします。次に第7巻、商工費について、これも1点お伺いします。説明資料66ページの観光プロモーション事業ですが、行政一般質問の中でも同様の提案をさせていただきましたが、成人式におきまして、観光パンフレットを新成人に配布していただき、観光 PR をしてもらうような試みをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。次に第8巻、土木費について、こちらも1点お伺いいたします。説明資料70ページにあります、船形、立山線道路整備事業について、1点目、事業費が大幅に減少しておりますが、この理由について説明をお願いいたします。次に2点目になりますが、本年度は国県支出金と一般財源、地方債の合計金額の比率がほぼ1対1でありましたが、来年度は2対33と大幅に変わっています。この比率の変化に対しての説明をお願いいたします。次に第10巻、教育につきましては7点お伺いいたします。まず説明資料72ページにあります、教育支援センター設置事業についてお伺いします。教育支援センターにおいて、不登校となった児童・生徒への支援を行っておりますが、利用している人数と学校に復帰できた人数について説明をお願いいたします。次に、説明資料74ページにあります、生活習慣病予防健診事業についてお伺いします。将来的には、子どもの時と成人後の状況にどのような相関があるかについて、検証も可能となる、とても興味深い事業となっておりますが、現状では、本事業によりまして、どのくらいの子どもの生活習慣予防に効果が現れているのか、その分析についてお伺いいたします。次に、説明資料75ページにあります、遠距離通学児童生徒通学費補助金についてお伺いいたします。令和元年度予算と比較いたしまして、約100万円の減額となっております。その理由について説明をお願いいたします。また、第3中学校区から第2中学校に通う新入生の人数が確定したのは、年明けになってからだと思いますが、これらの生徒に対する補助も含まれているのでしょうか。続きまして、説明資料の76ページにあります、児童・生徒用パソコン機器等整備事業についてお伺いいたします。まず1点目ですが、本年度と比較して、借り上げ台数等に変化はありませんが、事業費が1217万円も増加しております。この理由について説明をお願いいたします。次に2点目になります。その他の財源として、学童災害共済基金から繰り入れを行っておりますが、この基金から繰り入れる理由について説明をお願いいたします。次に説明資料77ページにあります、中学校移転費用についてお伺いいたします。震度6を超える大地震などにより、山中校舎がさらなる被害を受けた場合、緊急避難として年度中に移動する可能性もあります。そのような場合におきましては、本予算を活用するということを伺っておりますが、説明を見ますと、1学期に運搬事業者の決定、2学期に打ち合わせ、3学期の終了式後に引っ越しが始まることになっております。そこでお伺いしますが、緊急避難を要するような事態が起きた場合においても、入札で決定した事業者が、こういった緊急避難に対する対応をしていただけるという条件は契約の中に含まれるのでしょうか。続きまして、説明資料78ページの仮称第2、第3、統合中学校設計事業についてお伺いします。国県支出金の補助割合が想定より低くなったり、あるいは補助対象範囲が減るようなことはあり得るのでしょうか。その場合にはどのような対応を予定しているのか。また、スケジュールへの影響は出ないのでしょうか。お伺いいたします。次に、説明資料81ページにあります、東京オリンピック パラリンピック等スポーツ観光推進事業についてお伺いします。まず1点目になりますが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、スポーツ界においても多くの大会が自粛や中止となり、国として大会参加を見合わせる動きも出てきます。このような状況でありますが、オランダチームの合宿に関しまして、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は出ていないのでしょうか。2点目、今後の対応についてお伺いしますが、新型コロナウイルスの集団感染防止の観点から、大会関係者や宿泊事業者に対して、今後、市としてはどのような指導や対応を考えているのか、お伺いいたします。続きまして、議案第4号に移ります。令和2年度、立山市、国民健康保険特別会計予算、歳出について1点だけお伺いいたします。説明資料の85ページ、生活習慣病等予防対策事業についてお伺いします。短期人間ドックの受診者を含めた特定健康診査の受診状況、特定保険指導の実施状況と保険指導の成果について説明をお願いいたします。またこのことを今後どのように生かしていくのでしょうか。最後に議案第5号、令和2年度立山市後期高齢者医療特別会計予算歳出についてお伺いいたします。説明資料は86ページになります。ここに保険事業介護予防一体的実施推進事業、これは新規事業になると思いますが、これに関してお伺いいたします。慢性疾患やフレイルなど、心身の多様な課題を抱えたご高齢の方一人一人に対して、きめ細やかな対応をするためには、運動、航空、栄養、社会参加などの観点から、保険事業と介護予防を一体的に行うことが重要であり、本事業を展開する中で、一定の効果が認められた場合には、年度内であっても予算を増額し、ぜひ事業規模を拡大していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。以上、質問長くなりました。終わりますが、ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
森正一議員の質問にお答えいたします。議案第3号に関する大きな第一、防災・減災費用保険料についての第1点目、以前からあった保険システムであるかについてですが、この保険は全国市町会が保険契約者となり、加入希望の市を取りまとめ、一括して保険会社と契約を行う団体契約保険です。災害が増加する中、市が職員の勤務時間や財政的な負担を懸念し、避難勧告等を躊躇することがないよう、全国市町会と民間企業が共同開発し、平成29年度から運用が開始された保険です。次に第2点目、平成30年度および令和元年度に適用させた場合の対象金額についてですが、保険金支払い対象となる避難所開設、設置の回数からそれぞれ試算すると、平成30年度は大雨警報、台風対応により4回の避難所開設であったため、受取金額は計400万円。また、令和元年度は災害救助法が適用された3回の台風等の対応を除き、1回の避難所開設であったため、受取金額は100万円となります。次に大きな第2、防犯カメラ設置事業についてですが、立山市における具体的な犯罪抑止件数はお示しできませんが、一般的に防犯カメラの設置によって犯罪率が低下したとするデータは、警察をはじめさまざまな機関が公表しており、立山市としても防犯カメラは一定の犯罪抑止効果があると考えています。また、立山市が設置した防犯カメラに録画された映像については、立山警察署の捜査協力のため、立山市子 個人情報保護条例及び立山市が設置する防犯カメラ等の設置及び運用に関する基準に基づき、今年度は3月6日現在で9件提供しています。次に大きな第3、高齢者生活支援事業についてですが、認知症高齢者保険情報共有サービスは、認知症などにより行方不明になる恐れのある高齢者等の洋服や持ち物に QR コード等をついた、QR コード等がついたタグやシールを貼っておき、徘徊高齢者等を発見した方が、スマートフォンで UR コード等を読み、家族などと通信することによって、居場所を知らせ、高齢者等を保護するものです。次に大きな第4、学童クラブ運営事業についての第1点目、学童クラブの平日利用定員についてですが、現時点で定員を増やす予定はありません。また、待機児童についてですが、学童保育の入所審査が終わった現段階で、毎日利用を希望する小学校3年生以下の児童は、すべて入所が可能となっています。次に第2点目、春休みや春休みの利用定員の拡大についてですが、この期間は夏休みほどの利用希望がなく、定員を拡大しなくても受け入れは可能です。次に大きな第5、学童保険補助事業についてですが、本事業は民設の学童クラブの運営に対して、赤字を補填する意味合いで補助を行うものです。対象となる官米学童クラブは、現在は施設も新しく、また保険料などの自主財源で良好な運営経営状況となっており、クラブ側で大きな助成を必要としなくなっていることが事業費減少の要因です。次に大きな第6、子ども医療費支給事業についてですが、基金からの充当割合は増えていますが、基金は今後のふるさと納税等の寄付の状況により、充当可能額が変化してくることになりますので、その時点の財政状況により、充当割合を判断していくことになります。本事業の財源は、県補助金のほか、基金や一般財源などが考えられますが、今後も可能な財源を充当することで、事業を継続していきます。次に大きな第7、住宅用省エネルギー設備設置費補助金についてですが、近年の動向を踏まえ、さらに昨年の台風災害により、大規模な停電が発生したことで、家庭における予備電源として家庭用太陽光発電システムと家庭用蓄電池の需要が高まるであろうことを考慮して、件数の想定を行いました。次に大きな第8、観光プロモーション事業についてですが、3月2日の行政一般通告質問でお答えしたとおり、成人式において立山を PR できる観光ガイドブック等の配布について考えていきたいと思います。次に大きな第9、船形立山線道路整備事業についての第1点目、事業費が大幅に減少した理由についてですが、土地購入費及び物件等保証費が大幅に減少したことによるものです。なお、用地及び物件保証に関しては、千葉県地方土地開発公社による買取制度を活用し進めていきます。次に第2点目、令和元年度と比較して、財源の比率が大幅に変わっている理由についてですが、交付金の対象事業費の減に伴い、国費が大幅に減少したのに対し、 一般財源のみで執行する単独事業は前年度とほぼ同じ予算となっているため、財源の比率が大幅に変わっています。次に大きな第10、教育支援センター設置事業についてですが、教育支援センターは現在4名が利用しており、そのうち3名については完全に復帰できたとは言えないものの、学校に通学することもできています。次に大きな第11、小学校及び中学校の生活習慣病予防検診事業についてですが、この事業は小学校5年生と中学校2年生を対象に実施していますが、小学校5年生時の検診において医師の受診や指導を要すると判断された児童が中学校2年生時の検診では健康状態が改善されている傾向があります。このことから個人差もあり、どの程度の効果が現れているか一概に申し上げられませんが、子どもたちの健康にとって有効な事業であると考えています。次に大きな第12、遠距離通学児童生徒通学費補助金についてですが、はじめに減額理由から説明します。この補助金にかかる予算額は現行の補助制度が始まった平成29年度予算では該当する児童生徒数で積算しましたが、実際の利用者が少ないことから平成30年度以降については前年度の実績を考慮して積算しており、令和2年度予算においても同様に積算した結果、減額要求となったものです。また第三中学校区から第二中学校に入学する生徒への補助金については、新入学生、在校生ともに含まれた予算額となっていますが、現時点では該当者はいない状況となっています。次に大きな第13、児童生徒用パソコン機器等整備事業についての第1点目、令和元年度と比較して事業費が増加している理由についてですが、令和元年度予算においては中学校4校のパソコン機器の4月分から7月分までと、全小中学校の9月分以降のパソコン機器のリース料のみとなっており、リース1年分の予算額とはなっていませんが、令和2年度予算においては、全小中学校の1年分のリース料となっていることから、増加しているものです。次に第2点目、その他の財源として、学童災害共済基金から繰り入れている理由についてですが、学童災害共済基金については、平成30年第1回市議会定例会で議決をいただいた立山市学童災害共済条例の廃止に伴い、今年度末をもって制度が廃止されることから、本基金の全額取り崩しを行い、小中学校での教育活動において有効活用しようとするものです。次に大きな第14、中学校移転費用についてですが、移転業者については、令和2年度の早い段階で決定し、移転準備を進めたいと考えています。その中で、緊急避難の場合も想定した契約を締結したいと考えています。次に大きな第15、仮称第2・第3統合中学校設計事業についての第1点目、国県支出金の補助割合が想定より低い場合などの対応についてですが、補助の状況により、地方債を増額することなどにより対応したいと考えています。次に第2点目、 スケジュールへの影響についてですが、影響が生じることのないよう対応をしたいと考えています。次に大きな第16スポーツ観光推進事業に関する第1点目、オランダの事前キャンプに関する新型コロナウイルス感染拡大の影響についてですが、現時点ではオランダ、USA のいずれからも新型コロナウイルス感染を懸念する問い合わせなどはありません。直近ではオランダトライアスロンチームから女子個人と混合リレーへの出場を想定した日程調整について相談を受けており、良好な関係を保ちながら事前キャンプに向けて粛々と準備を進めています。新型コロナウイルスの収束はオリンピック開催の是非にも関わりますが、 IOC、JOC ともに開催に向けて動いており、立山市としましては事前キャンプを受け入れる前提で万全の準備を進めていきたいと考えています。次に第2点目、大会関係者と宿泊事業者に対する新型コロナウイルスの集団感染防止の対策についてですが、事前キャンプが実施される7月までには収束することを願っていますが、感染の可能性がゼロにはなっていないことも想定し、立山市が作成した事前キャンプの受け入れマニュアルにも新型コロナウイルス対策を盛り込んだところです。チームをはじめ宿泊先の従業員や受託事業者など事前キャンプに関わる方々にうがい、手洗い等の衛生対策を徹底することにより体調管理をお願いするとともに万全な感染防止対策に努めお迎えしたいと考えています。次に事案第4号、生活習慣病等予防対策事業についてですが、平成30年度の特定健康診査受診率は 36.4% で、平成29年度と同じ割合でした。受診率向上を目指し、これまで関心度に合わせた内容の異なる通知文による案内や、受診者に合わせた検診を増やすなどの取り組みを行ってきました。今後も多くの市民の皆様に受診してもらえるよう、引き続き検診の実施方法や周知の方法を工夫していきます。また、特定保健指導の実施率は 43.2% で、そのうち 80.9% の方が身体活動や食生活に対する意識が改善し、健康づくりのための取り組みを行うなどの行動変容につながっています。立山市民の皆様の健康寿命の延伸を図るためには、まずは市民一人一人が健康について自ら気づき、考え、行動していくことが重要です。そのため特定健診や特定保健指導などの事業を通じ、市民の皆様が自らの健康に対する意識を高め、自ら生活習慣の改善に取り組むよう意識の啓発を図りながら、自主的に行動目標を設定し、継続的に実践できるよう保健師を中心に支援していきます。次に事案第5号、保健事業介護予防一体的実施推進事業についてですが、高齢者の健康保持増進に向け、検診結果やレセプトデータ、介護情報などの分析により、地域の健康課題を抽出把握し、その解消に向けて保健事業と介護要望を一体的に実施します。具体的には地区担当保健師等が地域の通いの場を訪問し、 心身の虚弱状態を表すフレイルの予防や生活習慣病等の重症化予防のための健康相談や保健指導を実施します。また検診結果などのデータがなく閉じこもりの可能性のある高齢者等を訪問し、健康相談の実施や通いの場への参加を促すなど、個別的支援も実施することにより、地域住民の健康寿命の延伸を図ります。年度途中における事業規模の拡大等については、可能な範囲で柔軟に対応していきたいと考えています。以上です。訂正をいたします。大きな第5の学童クラブ運営事業について、保育料と言うべきところを保険料と申し上げましたが、正しくは保育料ですので訂正いたします。失礼しました。
部長。
森議員。
はい、多くの質問にお答えいただきましてありがとうございます。で、まず何点かじゃあ再質問させていただきます。まずですね、大きな一番目の、防災減災費用の保険のところですね、お伺いしたいんですが、平成29年度から運用が始まった、開始された保険とのことですが、これまでに保険、加入の検討というのはされてこなかったんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、この保険制度、平成29年度に、創設をされたわけなんですけど、当初はですね、これは土砂災害とか、あるいは河川 その増水による浸水、そういうものが対象になっておりまして、地震だとか、あるいは津波が、この保険の対象になっておりませんで、この度ですね、平成2年度からは、これらももう保険対象にこう、変わってまいりましたんで、今回ですね、そのさまざまな災害への対応が可能になってきたものですから、ちょっと新年度から加入をしていきたいというふうに考えたものでございます。
はい、森議員。
はい、分かりました。私も聞いたことなかったので、こういう保険もあるんだなと思ったんですけど、ちなみにですね、加入率、全国的な加入率とか、新しい保険なんてまだ少ないのかなと思うんですけども、金利の状況とかも分かればお願いいたします。
渡辺危機管理室長。
はい、令和元年5月末現段階の加入の自治体数および加入率についてですが、全国815自治体の中で94自治体が加入して、加入率は 11.5% です。なお、千葉県においては37自治体中、加入はゼロということで、加入率は 0% であります。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。今回の災害とかでね、また各市町村も、市ですね、入ってくるのかなと思います。であともう1点、説明資料によりますと、応急救助を行うための人件費等の諸費用も負担してくれるようなこと書いてありましたけれども、例えばですね、消防団の出動などに対しても、保険は適用されるんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、これはですね、消防団の出動に関しても、保険の方は該当になって適用されてまいります。
はい、森議員。
はい、分かりました。保険料が高かったので、結構ね、掛け捨てだと思うんで、もったいないと思ったんですけど、これだけね、返ってくる可能性があるんであれば、保険としていいのかなと思います。次ですね、3点目、大きな3点目の、保護情報の共有サービスの件で1点だけお伺いします。これをサービス利用する場合ですね、利用者側の金銭的な負担というのは発生するんでしょうか。もし発生する場合には、どのぐらいの金額が必要なのか教えてください。
宇山高齢者福祉課長。
利用者側の金額は発生しません。行方不明になる恐れの方に、QR コードを配布し、この方の負担はありません。
森議員。
はい、分かりました。こういったシステムを知らない方も多いと思いますので、またスマートフォンを持ちない方もいますよね。そういった場合にその方が例えば知り合いにスマートフォンを持ってきてもらうとか可能だと思いますので、周知の方をしっかりお願いします。 次に大きな4番目の、学童クラブのところでお伺いします。まあ、3年生以下の児童に関しては、まあ、全て入所可能ということだったんですけども、まあ例年、高学年で少し待っちゃうような生徒さんいたと思うんですけども、その辺の状況どうでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、現在、名護学童の方で3名、船方で1名の入所が保留となっているところです。現時点の超過人数は4名ということになりますけれども、今後、利用の取り下げや転出など、流動的な要素がございますので、その件数は今のところ4名というところになっております。
森議員。
はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、例年ですね、多少オーバーしてても、曜日によって来ない子とかいる中で調整していただいて、まあ、柔軟に対応していただいてますので、今年度もですね、変わらず対応の方をお願いしたいと思います。次にですね、7点目の、省エネルギー、住宅用のですね、設備機器の、設置の補助金についてお伺いします。この補助金の中に4項目、項目がありますが、まあ、こういう補助金って大体1項目補助金お願いしちゃうと、他が出ないような気がするんですが、2項目以上重複して補助を受けることは可能なんでしょうか。
加藤建設環境部長。
一般的に市長が答弁しました太陽光発電システム、またそれとの蓄電池というのが一般的な併用の状況かと思います。これについては併用が可能でございます。また他のですね、システムについても併用というかですね、重複して補助はいたします。以上です。
以上。
森議員。
はい、わかりました、ありがとうございます。昨年度、台風の時もですね、長く停電続きまして、私のうちも太陽光を積んでまして、昼間は電気使いました、ある程度、結構こういったニーズ増えると思いますんで、おそらく設定件数を超えた場合でもですね、柔軟に対応していただければと思います。最後にもう1点お伺いいたします。10点目の、教育支援センターの件で1点だけお伺いします。説明資料によりますと、支援員の人数が2名とありますが、先ほどの回答ではですね、現在4名が利用しているということでした。で、最大ですね、何人ぐらいまで受け入れできるんでしょうか。
伊沢教育部長。
最大限といいますか、見てる人数としてはですね、先ほど答弁した通りなんですけれども、何人までという定員というのは当然ございませんので、可能な限り受け入れるという体制で、やっております。
森議員。
はい、わかりました。学校行けるようにね、どんどん子どもたちがね、明るくなり得るようにしていってください。はい、以上で質問の終わります。ありがとうございました。
以上で7番、森正一議員の質疑を終わります。